カレントアフェアーズのコーナーです。25年の時を経て公開された連邦政府のある公式文書では、1990年代初頭の東南アジアで中東情勢に触発された武装集団が構成され始めたことへの危機感が記されています。今回公開された公式文書には、他にも低迷するオーストラリア経済や、いわゆる第一次湾岸戦争への派兵に反対する抗議活動、そして労働党の党首交代劇など、当時のさまざまな世相が反映されています。1990年代初頭、ヨス・インディの曲トゥリーティーが一世を風靡しました。またカーメン・ローレンスが女性として初めてオーストラリアの州首相になっています。昨日の元旦で25年間の公表禁止期間を終え、1990年から91年にかけての主要な閣議文書のいくつかが国立公文書館により公開されました。1990年の選挙で勝利した労働党政権は新記録となる4期目を迎えており、ミクロ経済改革と新しい連邦主義に焦点を合わせていました。ボブ・ホーク元首相は、今回の文書の公開に際して当時を振り返り、政治的プロセスを簡素化するために州を廃止し中央政府に置き換えたいと思っていたと話しました。州は廃止して、その代わりに中央政府と強化されたいくつかの地方自治体に置き換えるべきだというのが私の意見でした。どちらの政党の政治家たちもどっしりと尻を乗っける議席が国中にたくさんあるっていうことに満足してましたからね。そういう快適なポジションがなくなってしまうのはやっぱり嫌がりましたよ。1991年当時、失業率は 11% に上っていました。金利は高い状態にあり、ポール・キーティング蔵相は苦境が待ち構えていることを警告するため、後々まで語り継がれるあの表現を口にしました。オーストラリアが景気後退期にあることはいくつかの報告で明らかです。一番重要なことは、これはオーストラリアが経験しなければならない景気後退だということです。西側諸国の率いる連合軍がイラク政権に最初に立ち向かった、いわゆる第一次湾岸戦争にオーストラリアが参加したことは、国際安全保障において大きな転換期となりました。この決定がベトナム戦争の二の舞になるのではないかという不安から、全国で抗議活動が起こりました。そして後の時代を暗示するかのように、閣僚安全保障委員会の文書はイスラム集団と名付けられたグループの拡大をめぐり、安全保障上の懸念を明らかにしています。この文書はオーストラリアが直面するテロの危険が予測しづらいことへの不安を浮き彫りにしています。これらの文書を詳しく研究したオーストラリア国立大学のニコラス・ブラウン教授は、冷戦後に出現したある現象を指摘しています。これらの公式文書の非常に興味深い点は、当時は冷戦終結の時期であったということです。世界はもっとオープンで自由な場所になるというような意識がほんのつかの間あったんですね。しかし同時に、安全保障のアセスメントから、イスラム集団、特にそれまでのテロリスト集団とは全く違う手口を使う東南アジアのアブニダルの高まりが極めてはっきりと認識されるようになってきました。現在見られるようなイスラム教原理主義の高まりについてはまだ分かっていませんでしたが、危険性の種類が大きな政治的対決から一般市民の不安を食い物にする小規模のグループへと変わっていったんです。一方、移民政策の面では、移民がもたらす経済的貢献に対して注意の目が高まっていました。 しかし公式文書では各民族コミュニティと強いつながりを保つことの必要性が感じられていたことも明らかになっています。ボブ・ホーク氏も多文化主義の精神はあの当時から変わってきたと認めています。明らかに大きく変わったことは我が国のムスリムコミュニティの問題です。オーストラリアのイスラム教コミュニティのメンバーがこれまでよりずっとひどい圧力や差別を受けているのは明らかだと思います。しかしこれは間違ったことです。なぜなら多文化主義はオーストラリアの強さの源になってきたからです。これは経済的にも文化的にも我々が発達してきた理由の一つであり、それをむざむざ台無しにしてしまうのはまさに悲劇というものでしょう。公式文書はいわゆる不法移民と呼ばれる人々への懸念が大きくなってきたことも示しています。きっかけとなったのは1980年代後半にカンボジアからボートで到着した人々や必要な書類を持たないまま国内に住んでいる多くの人たちでした。先ほどのブラウン教授はここでもまた今日論議の的となっている問題の幕開けを指摘しています。不法移民をオーストラリアはどう扱うんだということにみんな注目しだして、この頃第1号が建てられた抑留センターに続いていくんです。当時は強制収容ではありませんでした。導入されたのは1992年です。しかし不法移民に対して政府が断固たる姿勢を取るべきだという意識が高まっていましたね。当時先住民の問題に関しても政府の注目が高まっていました。拘留中のアボリジニの死亡例についての国立審議会が開かれたのもその一つです。ブラウン教授によるとこれらの問題は当時大きな関心を集めていたということです。この時期特に印象的なのは先住民に関わる問題で実にありとあらゆることが一度に提示され出したことです。国立審議会の最終報告が1991年に出されました。アボリジニ和解委員会も設立されました。今回の公式文書が明らかにしているように当時の関心はオーストラリア社会に暮らすアボリジニの人々の状況を罪の意識ではなく同情心でもって一般の人々に考えてもらうことにありました。この1990年から91年にかけてずっとです。ですからアボリジニ問題がこの時期ある高まりを見せていたというのは疑いようのない事実です。その後1991年には党首選で56対51の5票差でボブ・ホーク氏に勝ったポール・キーティング氏が首相の座についています。その後ボブ・ホーク氏は現在の奥さんブランチさんの協力を得て回顧録の執筆に取り掛かりました。ホーク氏はあのような終わりを迎えたことに後悔はしていないと話しています。1991年の終わりになってその時期が来たというだけのことです。最後に言いたいのは本当にポールには非常に感謝しているということです。もしあの時追い出されなかったら愛した女性と結婚するチャンスはなかったでしょうから。はい、今日のカレントアフェアーズ、25年の非公開期間を終え、昨日1月1日に公表された1990年から91年の政府文書についてお伝えしました。